はい、はい、2002年はどのような年になると思われますか？
最高の年ですよね。ありがとうございます。隣の人がね、どんどん増えてますんでね、神様の最高番組がどんどん現実化してきますよね。最高の年です。ありがとうございます。はい、
拍手のことについてお願いします。普通一般神社長からは2例2拍手、あるところでは3例4拍手、いつもでは2例4拍手で、こちらでは何かたくさん手をたたいてこの拍手の意味とか、その数に何か分けがありますか？
そうですね、左と、ね、右を合わせる、まあ、左が陽ですよね、右が陰で、陰を合わすと火花が散るんですね、パッとね。だから柏で打つ人、ね、その心境に応じた光が強く出るんですね。それでその神社なんかにお参りして礼拝して柏で打ちますよね。だから2回打つのは、まあ、古神道の神道の基本のあり方なんですけど、世界を、ね、剣界と幽界というふうに2つに分けるんですね。剣界は光の世界で、幽界は闇の世界というふうにね、大きく分けるんですね。それをその一番下から、ね、光一元に仰ぐ意味で、両界を一つにつなぐ意味があるんですね。で、2回打って、ね、光一元に全てを、ね、仰ぎ見るという意味でね、そして、ね、一番奥の神様をしっかり捉えるというね。4回叩くのそれなりに意味があるんですよね。四方を拝むっていう波でね、それぞれにそれ、ね、深い意味がそれであると思うんですけど、どれもいいんですね。だからで礼拝というのもね、2回ねお辞儀するのもね、一番下から了解ね、権威了解をしっかりと拝み上げるっていう意味がありますよね。はい、
ありがとうございます。もう一つ、
はい、
ありがとうございますと唱えさせていただくとき、胸で合掌します。胸のところで、でここで新婚と言いますか、瞑想と言いますか、こちらでなさるときに先生は三千のところへ手を置いていらっしゃいますけれど、その合掌と三千に手を置くことの違いがありましたら、うん、
これも形は自由自在でいいですね。胸のところでね、合掌されてもいいし、ね、また合掌もね、普通のこのね、合わす合掌もいいですしね、こうやって組むね、混合合掌っていうんですか、こういうのもいいですね。キリスト教師はこうしますよね、よくね。だ形は自由自在でいいですよね。
ありがとうございます。
はい、先生、ありがとうございます行について、まあ、少しずつ来るたびに学ばせていただいてるんですが、まあ、帰るたびに、まあ、いろいろとお聞きしたいことが出てくるんで、一つ伺いますけども、ありがとうございますというの、いうときは、基本的には無念無想というのは難しいでしょうけども、できるだけ物事を考えないようにしてやるのが正しい方法なんでございましょうか。というと申しますのは、この前先生がお書きになった文章を山岸さんがプリントして配っていただいた中に、思いがあってはならないという意味のことがずっと書かれておりまして、そうなると思いを消していくのが正しいのかなとこう思うんですが、私はそこまでまだ言っておりませんで、私の例で言いますと、ありがとうございますを唱えながらいろんな考え事をずっとしてるわけですね。まあ、ことさらにしてるわけではないんですけども、自然に相当まくだらないことまで考えております。例えば明日こうしようとか、今日帰ったらこうしようとか思いながら唱えると、こういうことになりますが、こういうことでもよろしいんでしょうか。それとももっと、そういうね、思いをなくしていかなければいけないのでしょうか。
思いがあったらダメじゃなしにね、感謝に生きる方がいいですよね。思いに生きるよりは感謝に生きる方がいいですね。思いに生きるとどうしても小さいものにね執着して囚われていくんですね、うん、思いを積み重ねると感謝を忘れていきやすいですよね。だから思いがあってもいいんです、ね、胸無双でもいいですし胸無双でもいいんですね。そこへありがとうございますと加えるだけでね、全てを生かしてくださる、全てをプラスに変えてくださるのね。思いがあってもね、マイナスの思いがあっても神様の光がスッと入るとね、いい思いに変化するのね。ちょうどね、太陽の光が黒雲の中に入ると白雲に変化するようにね、いい状態に変えてくださるのね。またその雲も消してくださるようにね、軽い思いだったらスッと消えていって、ね、胸無双のね、青空のような心に変えてくださるね。で、そこに太陽のようなね、光がさっと輝いて、ね、神様のね、善徳が無限に輝いた姿でね、降り注いでくるんですね。それが実感できるように変えてもらえるんですね。ただ、ありがとうございますに加えると、すべてに良くなるっていう意味でね。だから感謝に生きる方がね、すべてにおいてプラスにプラスになっていくんですね。ただ、思い通りに生きようとすると思いを先行させますよね、感謝を忘れてね。それはやっぱり行き詰まるね。一番の原因になってますよね。だから思いがあってもいいんです、ね、ただそこへありがとうございます加えていくと神様の大きい助けがどんどん降りていくんですね。はい、
わかりました、
はい、
その時ですね、思いは、まあ、ある程度仕方がないといたしまして、逆にありがとうございますと唱えている時に、まあ、なんて言いますか、自分では絶妙だなと思うようなアイデアが湧いてくるんですけれども、これはありがたくいただいておいてよろしいですか。
いいですね。あれね、はい、プレゼントいっぱいなんで。
あ、そうなるわ。普通っていうか、それはそれで全然構わないわけですね。
いいです、いいです。
はい。それともう一つですが、まあ、細かいことで恐縮ですけども、手仕事をしながらありがとうございますと唱えると、まあ、なんとなくはかどりがいいような感じはいたしますが、そういうように、なんて言いますか、そのありがとうございますと唱えることに専念する必要は必ずしもないと先生お考えでございますか。手仕事しながらでもよろしい。
ありがとうございますと唱えながら何してもいいんですよね、うん、
あ、何してもよろしい。
何してもね、うん、神様が大きく応援してね、どんどんどんどん良くなりますね。仕事してもね、能力がどんどん伸びるね、スピード化するね、また疲れなくなるとかね、いいこといっぱいになりますよね、
うん、
だから感謝しながら、ね、ありがとうございます言いながら何でもされたらいいんです、ね、何かしながらとなるとね、忘れるときあるんですね、
うん、
ね、だから感謝しながらだったら何してもいいですよね。全て良くなるんですね、はい、
そうしますと感謝の念を、まあ、ことさらにというのは語弊があるかもしれませんが、絶えず心がけて持つようにしながらありがとうございますを唱えるというのがよろしいっていう、具合に考えていいんでしょうか。
ただ感謝の心がね、出てくるっていう意味じゃなしにね、ただ唱えるだけでいいんです。神様を呼ぶことが大事で、最初はね、そうすると自然に感謝の心がね、湧き上がるに伴って出てくるんですよね。だから嘘でも何でもいいんです空念仏なんでもいいですね。ありがとうございますで唱えることが神様をね、呼ぶことになってるね。神様の任せなんですね。だから神様が力を振るって、ね、感謝の心を湧き上がらせてくださるし、全てを良くしてくださるのね。だからただ唱えるっていうのがね、口で出すことがね、できたらそれもいいですし、心の中だけでいいんです、本当はね、基本としてはね。心の中で唱えたらね、神様にちゃんと通じてるのね。
その場合、今、ありがとうございますという、時には、感謝しなければならないというようなとらわれを持って、一生懸命言うというのを考えようと努力するというのはかえってよろしくない。自然に湧いてくるのを待つということがいいんだと先生おっしゃってるわけ
ですね。そうですね、今までね、いろんな宗教の教え自体が逆に教えてた可能性、ね、部分があるんですよね、うん、感謝しなさいしなさい言うんですけどね、感謝できないのに無理にしなさいって言うでしょでもその逆なんですね、うん、神様の助けをね、受け入れる、ね、時期が来たらもう自然にね、神様の助けが先に入ってくるんですね。 うん、でそれが入った結果がありがとうございますって気持ちに変化するね。また神様呼ぶね、ありがとうございますが唱えるようになるんですよね。だから時期が来れば必ずありがとうございます唱えるんですよね。これも神様の助けを受けて唱えさせてもらうのね。でその実感もね、だんだんと深まって伴ってくるっていうね、そういう感じになるんですよね、うん、そのままでいいんです
ありがとうございます。 そうしますとちょっとまあ極端かもしれませんけど、まあ昆虫賞と腹を立てながらありがとうございますを唱えるということはこれは意味がございますか。
いいんですね。過去にありがとうございますっていう、ね、いうのを忘れて、はい、昆虫賞を食べ続けてる可能性ありますよ ね、 ね、 ね、それをね、ありがとうございます唱えることによって大きく消してもらうね。だからその消すときに知らない間に消されると困りますよ ね、 ね、だからちょっとだけ確認のために浮かべてるんですよ、ね、その何万枚か消してもらってるというふうにね、思えたらいいんですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、それで、あのちょっと関連する質問なんですが、私のクライアントで、あの英語ではあの ABC からいくと H があって I なんですけど、あの I がなくて H したらいけないかって言われて英語ではあの H が先で I で H が先で I したらしいんですけど、そういう場合もあのありがとうございますってこう言ってたら I がまた出てくるかもわからないってことです
なかなか高度な質問者が飛んでる方それ両方ね、あるでしょうね。ね、愛の方から出発してね、自然にね、形に出るのとね、形から入ってね、愛が下がってね、それが自然にね、整うのとね、両方ありますよね。はい。
はい。私はまだあの、ありがとうございますと唱え始めたばっかりなんですが、あの気づきが、なんていうか、唱えるたびにあって、本当にありがたいなと思うんですけれども、なんかあの他の方のこと、ちょっと今日もニュースレターを今見させていただいたりすると、結構こう、1分間に何回唱えたとか、そういうことが書いてあって、あの感謝の気持ちが深くなくて、何回唱えたっていうその回数自体は私としてはあまりこう重要じゃないような感じがして、いるんですが、あのその辺についてちょっとお伺いしたいんですけど、
ね、 はい、あの感謝行と感謝法とかね、いろいろ方法をね、もう自由自在でいいですね。だから同じ、ね、やり方は誰一人しないですよね、うん、100人いったら100人全部違うんですね、
はい、
うん、それでいいと思いますよね。だから自分に合った自由自在な生き方でね、うん、これ最高の生き方ですよね。はい。
あの今日はまあたくさんの方のお集まりになって、まあ、それぞれになんかここに来る目標とか事業とかいうことがあって全国からお集まりになられていると思うんですけど、一つはここに、このタイミングで集まってくるなんか意味みたいなことと、あと私個人的に言うと、ちょっと今日の夜中から急に、右の膝が下実がしましたね。で、行けるかどうかわからないようになってもうやめようかなと。それでもやっぱりちょっと大変な気がして、で頑張ってビッコ引いて階段なんかも必死の思いできて、で前原駅に着いた時はもうひどくて、もう挨拶だけしてそのまま飛んで帰ろうかなっていうぐらい悪かったんですけど、で、あの一緒にあの車に乗られた東京からの方もあの同じように膝が、この夜な今日から痛い、来るか来ないか前悪かということで、なんか不思議だねっていう話をしてたんですけど、あのトータル的にここにこのタイミングで集まってくるなんか意味みたいなものをお話しいただきます。
ここに来られる方はみんなね、本物を求めてっていうんですかね、本物を確認のために来られるんですね。で本物っていうのは何かっていう、宇宙の女神様はただ一人なんですね。 本物を感じられる、ね、時期になった人がね、うん、神様との出会いをね、楽しみにしてくれてるのね。私は別に空っぽない。私は何もないのね。いつもマイナスの局においてね、空っぽになっているから、使いやすいんだよね、神様がね。だから、一人一人に応じてね、何か、ね、本物を、ね、感じさせようと、神様の方が、ね、私を使ってくださるよね。だから素晴らしく何か感じたら、ね、感じた方が偉いんだよね。でそのね、肉体の自分だけがここへ来てるんじゃないんですよね。自分に縁のある、ね、あの世のいろんな霊魂ね、人もここで来るんでね。特にその痛みとかね、来るときはね、あの世で痛みを持ってね、いろんな心の痛みを含めてね、痛みを持ってね、本当の救われをね、真剣に求めている人が一緒に来るんでね。なんか一人や二人じゃないですよね。ね、多い人は何万人ってことだよ。ずらーっと並んで。ね。だからその波が合わないとね、お互いのそのね、うん、交流って起こらないですよね。助け合えてできないんですよね。だからその肉体を持ってるということは、うん、この次元がね、あの世の、ね、無限のチャンネルの縮図的な働きするのね。だから全ての、ね、チャンネルに波を合わしやすい場なんですよね、この世がね。だから肉体を持ってる人はもうあの世の全てのチャンネルのね、縁ある人と波長が合うんです。合わしやすいんですね。そういう意味で、ね、神様の方へ心を向け出した人ね、どのチャンネルに出てもね、この世に人を使うとね、神様と出会いやすいですね。神様の助けを受けやすいという意味でね、このような人をね、使うんですよね。用意してくる、用意してくるって、今出方があってもね、背後でじっとね、待ってるという感じですよね。だからこのような人のいろんなね、働きがね、背後に大きく影響を与えてるんですよね。だからありがとうございますって感謝し始めると、ね、自分のね、背後の縁あるね、何十万人かにね、必ず大きい影響を与えてくるんですよね。それが順番にね、どんどんどんどんね、背後の人、順番待ちなんでね、順番にどんどんどんどん、いいものを与え続けてね、みんなを幸せにしていってくださるのね。そういうような感じですね。はい。ありがとうございます。うん、
はい、はい。今、マイナスの局に置いて、空っぽになっているっておっしゃったんですけど、もうちょっと意味わかんなくて。
私はもう小さい時からね、ありがとうございますって感謝し続けて、もう何億回になるんですけどね。もう神様から与えられた幸せがもう無限の上に大きすぎるんですよね。ね。もう幸せいっぱいなんですよね。何か恩返ししたいよね。だから自分の持っているもの全部捧げ尽くしてもね、足りないですよね。6分の1の恩返しもできないですよね。だからその、借金しててもね、ね、マイナスの地獄に落ちてでもね、地獄に落ちてでもね、その分ね、プラスに変えてお返ししたいという気持ち起こりますよね。それだけ大きい幸せを与え続けてもらってるわけでね。だからもうね、そのね、今まで与えてもらったね、幸せのね、恩返しにもう地獄へ永遠に落ちても構わないっていうぐらいの、ね、ところがどんどん地獄落としてくれない、ね。逆にね、うん、形の地獄に落ちないよね。もっともっとね、助けが大きく出てくるのね。だからみんなのね、幸せを願ってね、恩返しの意味でね、みんなのマイナスちょっと背負ってもね、すごく、うんね、神様消してしまう。簡単にスッと消してしまうね。もう少々ね、うん、いろんな病気のやつがあるとっても、さっと消してくれるでしょ。骨折しても、さっと一日に治ってしまうよ。ね。もう神様の守りが大きくて大きくて困るんですけどね。だからね、マイナスの極にね、ね、降りたい、立ちたいと思うんですけどね。気持ちだけなんです。ね、いつでももう地獄のどん底へ落ちてもいいっていう気持ちなのね。それでそのね、永遠に地獄の苦しみを味わってもね、今までのね、与えてもらう幸せと比べたらね、 そんな何でもないっていうぐらいなのね。そのぐらいね、幸せ与え続けてもらってるね。何か恩返ししたいという気持ちでね、いつも地獄のどん底へ降りたいと思うのよね。それでマイナスの極へね、立とうとしてるんですね。でも立てないですね、なかなかね、立たせてくれない。ね。もう幸せがいっぱい押し寄せてくるのよね。はい。ね、皆さんも同じだと思うんですけどね、普段ね、何も起こらないね。無難な状態というのね、これ本当はもう大奇跡なんですけどね、過去世にね、マイナスの言葉を使い、思いいっぱい溜めてね、無限のマイナスで積み重ねてるんですね。それがそのままスッと出たらね、大難がいっぱいなんですよね。死なくていっぱいのはずなんですけどね、大難を全部ね、無難に変えてね、消してくださってるよね。ね、大難が将来にするのは喜ぶんですけどね、交通事故でバーンと当たってね、車大破しても自分は無傷だったって言うとものすごく喜ぶんだよね。ところがね、毎日毎日無難でしょ。ね。でも無難っていうことの方が大きい奇跡なんですね。うん、守りに守られてるね。大きいマイナスを全部ね、免除して消してくださってるっていうね。だからそれにね、気づけばもっと幸せ感じますよね。それもありがとうございます。唱えると自然にね、それが感じられてくるんです。気づいてくるのね。そうすると普段の毎日のね、生活、無難な生活がもうね、どれだけ無限に守られた姿かっていうね、感じられてくると、ね。それじゃ無限のマイナスを免除してもらったというとね。
すごい楽しい。
それでね、幸せいっぱいですよね。だからね、元のマイナス無限大のね、立場へ戻っても当たり前なんだよね、それね。ね。それはもう一瞬一瞬ね、無限のマイナスを免除し続けてくださってるっていうね。ありがたいよね、ほんとね。だから無難っていうのがもうね、最高の奇跡みたいよね。
言葉のプラスの言葉とマイナスの言葉、プラスの言葉を使いなさいっていうのも分かるんですけど、全てがその入れ子構造だっていう話になると、先ほどもちょっとお話ししましたけど、マイナスの言葉、例えば「ささやかな子供にバカ野郎」っていう、でもそれは本当になんていうか、まあ、いい人間に育ってほしいっていう愛を持ったバカ野郎っていう内容と、方はこちらでありがとうございますって言ってるけれども、単にお金もらったらありがとうございます、実は相手軽蔑してバカ野郎って心の中で思いながら言ったの の, その位置関係っていうんですか、もちろんもう、絶対的にありがとうございますでも自然とできたのがここにある、それがもう一番も分かるんですね。で本当に憎みしみようってバカ野郎が一番したっていうのは分かるんですけど、この先ほどのありがとうじゃない言葉としてのありがとうで心がそうじゃない場合と、表面的にはマイナスの言葉だけど心としてはありがとういっぱいっていうのと、どちらがどうなんでしょう、
ね、言葉を、ね、どこで発してるかですよね、
はい、
心で発してるのは奥で発してるんですよ ね、 心でプラスの思いがあるというのはね、心のその奥にプラスの言葉があるんです、先にね、どちらが力があるかというと、奥の方が力があるんです、ね、奥で発する言葉の方がね、力があるんですね。だからお祈りも深くなると、一番奥でね、祈る言葉を唱えるんですね。だからこの表面で唱える言葉よりも、ね、何万倍、何億倍の力を発揮するようになるんですね。だから心の、ね、プラスの方が、ね、力がありますよね。ただその表面もね、やっぱりありがとうございます唱えると、ね、大きい助けがいきますんでね、どんどんプラスに変えてもらえるんですね。
最近ありがとうございますという感謝の気持ちを、まあ、コロナ禍に支えたりするようになりましたら、なんかいろんな出会いが、素敵な方たちとの出会いが多くなったんですね。でそういう方々の中でチャネラーというか、宇宙の方からいろいろメッセージが来られる方数人いらっしゃ、なんか何人かちょっとお会いするようになりまして、またそういう素敵な言葉も人を通して頂戴するようになったんですね。で自分自身は全然 ごくごく当たり前の人間なんですが、果たして私もう60になって本当の生き方って何だろうかなって、やはりもう感謝してありのまんまでもって自分らしく生きていくのがよりベターなのか、私の役目何だろうってゆっくりちょっと考えてしまうんですが、一個に答えは分からなくて、このまんまでいいのかなっていう感じで、より感謝してやはりありがとうございますと言い続けて、全てに感謝して生きていけばいいのかと思うんですが、
はいね、人生の本当の目的ってね、感謝を深めて神様をねどれだけ大きく感じ取るかなんですよね。神様と出会っていくっていうのが大事なんですね。まだ神様の表現をね、無限無限のチャンネルの中の表現のね、より高い番組をねしっかりと捉えていくことですね、はい、だから感謝を深めることが本当の人生の目的なんですね。だから今のままでいいですよね。
ありがとうございます。
私もありがとうございますということを最近唱えるようになります。ただちょっとこの言葉が本当に出てほしい人に素直に出ないっていうの自分の中に分かるんですけど、それで自分よりか遠い人ほど割とありがとうございますってこう簡単に出ちゃう。で、近い人ほど素直に出ない。何なんだろう。一番言いたい人にありがとうございますってきちんと言えない自分にいつも歯がゆい思いをしながら、ありがとうってここまでこきてて、またございますが潰れていく自分に、が情けないんですけど、これは言葉になくっても気持ちがあれば、言ってる、ありがとうございますの、その価値があるのかどうか、またそう思ってるうちに本当に言える自分になるのかどうか、なんかちょっとまだ自分でそこら辺の自分が見えないんですけど、どうなんでしょう。
ね、口に出したらね、それっきりなんですよね。ね、だから遠い、ね、人にはね、一回ありがとうございますで、それで忘れてしまうんです。身近な人にね、表面口に出なかった心でありがとうございますって言ってるでしょ。で、心でずっと持続するでしょ。ね、ありがとうございます、ありがとうございます、続いてますよね。その方がもうね、すごい大きい働きしますよね。ね、だから身近なその大事な人にね、感謝しなきゃいけない人に、ね、表面ありがとうございますって軽く言うよりね、言葉に出さずにね、心でしっかりとありがとうございます言い続ける方がね、最高のプレゼントです。はい。ね。
ありがとうございます。
はい。だから人にね、何か親切してね、親切にして、そして、ありがとうございますって感謝されるでしょ。これ、本当は帳消しですよね。親切にしたことがね。感謝されることによって、もう帳消しになるぐらいですね。だから、感謝されずにね、人知れずね、いいことしとくほうがいいんでしょ。さりげなく謙虚にっていうね、そうするとね、人は感謝し続けてくださるね。ね、その方が大きい得をするんだ。ね、はい。
タバコのことについてお聞きしたいんですが、私はタバコが嫌いだからかもしれないんですけど、すごく最近喫煙者が増えたことと、あと霊能者の方が、すごい喫煙者がものすごく多いんですね。で、そのどうして、まあ、吸っちゃいけないっていうふうにも思わないんですが、その吸う理由を聞いた時にこう間を消すみたいな、そういうことを言ってたんですね。で、現代人は女性もすごく喫煙者が増えたっていうのは無意識でこの間を消してって、そのタバコのそのタバコっていうのはその間を消す力っていうのがあるのかなって不思議に思うんですけど、ここら辺にし
よう、ね、いろんなその理由がたくさんあるんですよね。根本がね、心の、ね、お清めになるんですよ、うん、いろんな意味のね、
ストレスも消えるってことですよね、
だからそういう、ね、形を通してね、いろんなその心の状態、マイナスの状態に、ね、消す働きをされてるからね。だからその対話しててね、だから気詰まりのような状態でね、まだね、保てない状態になるでしょ。そういう状態をスッと消してくれるね。はあ、 まあ煙にまくっていかないですけど。ね、うん、だからその心のね状態ですね、マイナスの状態をね、お互いのそのマイナス状態を消してくる働きなんでね、それを止めるとちょっと気持ちね、なんかちょっとおかしくなる、変化するよね。
でもなんかすごい喫煙者の多いところに行くと、うん、間を消してる人ばっかりで、こっちは窒息してる。だから嫌いで、私が嫌いだからだなっていつも思ってるんですけど、
うん、そうね、だからあのみんなその人一人一人全部ね、あの、うん、生き方も違うしね、また役割も違うんで、だからいろんな働きがありますよね。だからその嫌いな人は別にね、あのそういう場合できるだけね行かないような状態に自然になっていくんです、ね、その代わり他の形でね、もし自分にマイナスがあったらね、他の形で出ますよね、うん、煙をね目にするね、そうっていう状態と別な形でね、うん、形が変化するんですね。だから煙を吸うくらいのがいいんです。吐けばしまいですから。ね、
ありがとうございます。
はい、じゃあそういう観点からすると、例えば、今野菜なんかでも農薬が入ってるもの、有機栽培のものがあったりしますけど、一応基本的には有機栽培のものの方がいいっていう感じのことを言われてますが、農薬たっぷりの野菜であっても、体に悪いと言われているタバコであっても、ありがとうございますを唱えながら摂取すれば、それは帳消しになるんですか？
なりますね。はい。はい、どんどんマイナスを消していただくんですね。会社の方はね、もうね、マイナスの姿をプラスに置き換えるんですよね。どんどん置き換えてくださるんで、マイナスを変えるんじゃなくてね、プラスとの置き換えですからね。どんどん良くなりますね。
はい。そしたらじゃあ、例えば、有機栽培の野菜を高いお金を出して買わなくても、例えば買える生活をしてたとしてもですよ。買わなくても普通の安い野菜を買って、もしくは遺伝子みたいなものを買ったりして、ね、ありがとうございますと唱えながら食べても、変わらないんですか？
うん、それもいいですよね。でもね、有機栽培が、ね、一般に広がった方がいいですよね。
はい、
ね、お金儲け考えてね、ね、そうでしょ、
はい、
ね、お金儲け考えてするからその農薬使ったりするんですよね。だからもっと大自然に感謝してね、神様に感謝して、ね、大切な食物をね作り上げてくださるんですもんね。
はい、
有機栽培にみんな戻ればいいんですけどね。そういう意味で有機栽培にね携わる人を応援するという気持ちでね、ちょっと暖かかったけどいいですよね。はい。はい。
あの先ほど先生、あの、まあ、骨折なんかでも、まあ、数日で治ってしまうと。まあ、僕はあの接骨院やってるんで。不思議というか、もうどうしたらですね。嬉しいような話を。それはどうなった
んですか？ねえ、お尻ですね。何回かしてるんですけどね、早いですね、治るのね。先日はね、犬も足を折ったんですよね。
あ、
私がね、上からドーンと落ちてね、背骨折る前にね、その時は犬がね、3分ぐらい乗りで治ってるんですね。面白いですね。犬の方が素直なんですか。ねえ、だからカメさんはさっと置き換えるんですよね、番組をね。ねえ、私も骨折だけじゃなくていろんな病気もね、もうしょっちゅうね、何回もね、してるんですけどね。
うん、薬なんか飲まないん
ですか？飲まないですね。飲んでも効かんですね。ねえ、うん、もうね、何ヶ月も大変な状態続くとね、やっぱり苦しいですよね。そうするとね、これ何も食べられないって、それはもうね、咳込んで、ね、単が1日に2000回も3000回も出るとね、食べる暇がないのよ。ね、食べようとしても咳込んで、食べられないですよ。ねえ、ね、水飲むことも難しいのよね。飲もうとしてはまず咳込むでしょ。ねえ、そういう時3ヶ月続いたらね、やっぱり ねえ、ちょっと気が弱くなるんです普段は気が強いんですけどねえ、そういう時はやっぱりね、ちょっとお医者さんで点滴でも打ってもらわないと体は持たないかなって思うことがあったんですよね。ねえ、それでそのね、点滴を打ってもらいに行こう思ってね、ね、病院に行くでしょ、行こうとするでしょ、その時がピタッと止まるんですよ、うん、でね、受付行ってね、いろいろしてる間全然席出ないんですよ。ねえ、それでもうね、診察してもらうとね、あ、これはもうね、即入院ですって言われるんやけど、うん、入院なんかしてられないですからね。うん、そしたらもうね、やっぱりお医者さんはね、返してくれないですね、なかなかね。勝手に帰ったりってね、ちょっと書きなさいってね、責任があるらしいですね。うん、このまま帰って死にますっていう。うん、でもそれっきり治ってしまうんですよね。だから神様かわいそう思ったらね、ねもう先にね、病院行く前から治してしまう。その席全然出ないの。うん、ねえ。だから何でもないみたいですね。ね、そういうぐらいよね。うん、ありがとう。
まあ、ここにおられる皆さんもそうですけど、うん、そういうふうな方法で やった方がいいわけですかね。痛みを我慢して。
いや、これね、ありがとうございます。唱えてたらね、楽しいんですよね。うん、まあ、でも一瞬だけをね、受けるんですね。過去をつかまないんです。ね、しんどい状態がずっと続いたというと苦しくなるでしょ、ね、だからありがとうございますっていうのは一瞬の勝負なの、ね、今の一瞬だけをね、何でもありがとうございますと受けるのね、ですぐ忘れるんですね、そんなことは全部忘れてね、で次の一瞬ね、何与えられてもありがとうございますってね、また忘れるんですアホの名言ね、ね、そうするとね、あの、うん、必要だったらさっと置き換えてくださるのね、そのお尻でたまらないですけどね
、うん、その人にとって必要なことが起きるんであれば、そのある人は病院に行って検査して薬飲むのが必要であれば、
そうですよね、
そういうふうになる、
なりますよね、
働きということで取らせてもらって、
ただその番組がまだ低いですよ ね、 ね、うん、高い番組だったら瞬間にね、いい姿でさっと置き換えてくださいますよね、だからその番組やらずよね、さっと高くするんだったらね、ありがとうがしっかり唱えた方がいいですよね、ね、だ奇跡に見えることが起こりますね、一体ね、はい、ありがとうございます
先生、今の方の質問に、追加質問ですが、その骨折された時には自分で治したいとか、治ってほしいとか、そういうようなことは先生は一切お考えにならない、
何もないです一瞬にありがとうございますに命をかけるんです
、うん、先生、痛いのは痛いんでしょ、
痛いですよ、ね、一瞬だけですよ
無理痛いですか、
まあ、体動かないです
その時のありがとうございますは何に対してありがとうございますなんですか、いつも健康であるけれども、それを気づかせてもらってありがとうございます、
いえそうじゃないですね、ありがとうございますは無限の無限のね、輝きがいっぱいという感じですね、
うん、ね、神様とコミュニケーションを、
そうですね、神様を感じ取るような感じでね、うん、その中に無限の無限の健康がいっぱいというのが入っていますよね、だから健康だけを、ね、受けているような感じですね、
はい、はい、そしたら一瞬一瞬の置き換えっていう形で考えるならば、いろんな病気の中で、例えば肺なんかの病気でしたら、一旦悪くなっていくとそれが良くなるってことはもう絶対ないって病院では言われてしまって、その悪い状態をいかにこう安定させてさらに悪くしないかするしかないっていうふうにガーンって言われて、そうなるともう治らないんだっていう気持ちがすごく大きくなってしまうと思うんですけど、そういうのももう一瞬一瞬の置き換えと、
そうですよね、それも一つのね番組の話なんですね、うん、そういうお医者さんの話もね、うん、だからそのもっと高い番組だとね、 回ぐらい自由自在に変わるものはないですよって言うやつよね。ちょっとした番組違いかもしれないですね。それね。私もね、若い時にね、肺全部なくなったんですよ。で心臓がね、この辺に来てましたね。ね、全部ないんですよね。右の下ちょっと残ってるかなっていう感じだったらしいですけど。ね、でも別に今ちゃんとあるんですよ。ね、だから番組でさえ変えてもらえたらね、いう状態にすっと変わるんですよね。
それは物理的にあっても神様を伝えてくれたんですか？
そうでしょうね。変身するんですよ。
すごい。
今健康でしょ、元気でしょ。
ということはここにいるみんなもどこか悪いところがあっても、その番組さえこういうレベルの番組になれば、
そりゃそうですよ、だからどんな難病奇病でもね、ね、神様がね、すっと働いたら、番組さえ変えてくださったらね、さっといい姿になりますよ。
あ、すごいですね、それ。
嬉しいじゃないですか。ね、神様に不可能はないみたいです
よ。先生、今の本当からの質問とまた関連してるんですけど、例えば、いわゆるですね、善悪っていうのはそのないんですが、そういうことが起きたらどうしてそんなの落ちて自分がこの目にあったんだろうかって、これは警告かしらんとか、これは何かのメッセージかしらんとか考える必要もないってことですね。ただ痛いときは痛いって言ってありがとうございましたって原因は深く考えなくていいってことです
ね。ねえ、だからプラスを受け損なったってしまったと思っていいんですね。ねえ、いいものを受け損なっただけですもんね。ねえ、ね、ありがとうございますってね、受け取ればいいんでしょ。ね、だから会社忘れたんがしまったっていうことですね。
ああ、なるほどですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お前さんに捕まった時もそうですね。そうですね、そうですね。点数2倍にしてください。点数2倍にしてくださいって感じで、感謝忘れました、捕まえてくださいって感じですね。なるほどね。寝た頃にやってるん
ですよ。はい、はい、初めてなんですけど、私もありがとうございますっていうのはずっとやらせて、自分のところの変化はすごいんですよ。本当に奇跡と思われることがいっぱいできてるんですけども、私がこう精神社会に入ったのは、制度的なものとか、そういうものはずっとつながってた、そんな感じでこの精神社会に入ったんです。で、私はずんずんずんずんこのありがとうございますがいろんな出会いがあって変わってるんですけども、実家というか兄弟とかそういうところでやっぱりまだこうちょっと不幸と思われることが続いてるんですね。で、私がありがとうございますって言ったら、何かが変わるんだから言ってごらんって言ったら、そんなに本当に苦しい時はありがとうございますなんてね、出てこないってこう跳ねつけられたんですね、私は。だからなんか私はすごく本当にプラス思考でちょっと単純なだけなんですけど、すごくいろんなこと変わってるんですけども、それを兄弟とかそのところにこう広めるっていうのはどんな風にして伝えたらいいんでしょうか。
ね、一人一人ね、全部時期が来ないとね、神様の助け耐えられないんですね。だから神様の助け拒絶してる時期ってあるんです、必ずね。自分の思い通りしたいという時はね、その気持ち強い時は、ね、どんな助けも拒絶するんですよね。
私がその思いを強くこっちに向いてほしいっていう思いをたくさん出すと、相手もやっぱりその拒否反応が強いってことですか。
いやいやいや、そういう意味じゃなしにね、
はい、
だから人のね、そういうおせっかいな心よりもね、神様のね、助けの方がさっと早く入るんですよね。
あ、
必要だったらね、
はい、で、向こうが開かなければ。
そうです、ね、だから時期がまだ切れないんですね。もし時期が来たらね、どういう状態でも神様の助けが先に入るんですよね、ずっとね。で、その縁ある人を使ってね、神様がありがとうございますがいいよって教えたら、すっと素直についてくるんですね。
だったら私は常日頃その兄弟に対してもありがとうございますって、その思いだけを伝えておけばよろしいですか。
だからありがとうございますよね、自分と神様とのね関係を、
関係だけですか、
ね、浮かべるためなんですね。だからいつも神様をねしっかり感じ取る自分になればいいんですよね、
ね、
はい、そしたらね神様が誰かを助けようという時にね、そのまますっと分かるんですね、時期が分かるんですね、それで自然にすっとね神様お手伝いっていう姿を取るんですよね。だから時期を待つっていうのも大事ですよね。
ね、
はい、
ありがとうございました。
ということを下手するとその時期が来ないまま死んじゃう人とか、
そうですね、ね、ね、ありがとうございますわね、もう最後の仕上げみたいなもんなんでね、ね、うん、何百回生まれ変わりね、何億年ぞできてね、思い通り生きてきた人がね、最後の仕上げにありがとうございますにたどり着くんですよね。
ね、ここにいる人たちは仕上げの人だって
。そうですね。ね、もう最後の仕上げをしてね、神様の中へね帰るんですよね。
ね。
だからもう過去世でね悪いこといっぱいしてるんですから。もう誰にも負けないぐらい。ね、幸せですね。はい、うん、
あの神社とか、あの近所とか、まだちょっとたくさんあるじゃないですか。はい、そこ別に。そっちの神社はダメとかない。
ねえ。別にね、あの自由時代でいいですけどね。ただね、ありがとうございますとなると、もうそういう模型は必要なくなるんですよね。ね、宇宙全体が神様の神殿っていうような感じでね、どこにも神様いらっしゃって必要な助けど、体も与えてもらうっていう感覚ですよね。行ってもいいし行かなくてもいいしね、そこから助けを受けてもいいし受けなかったもいいしっていうね、自由自在になりますね。はい。
はい、ここに来る前に、あのおじさんとあの小林聖華さんがお話をされているあのテープをちょっと聞かせてもらってきたんですけれども、でその中で、あの、まあ、頑張れば願いが叶うって思って頑張ることが自我だっていう内容が出てきたんですけれども、その辺が、うん、だから感謝の気持ちを持って頑張っていてもやっぱり自我は自我っていうことになるんでしょうか。ちょっとその辺りが私よく知らなかったんですけど、
ね、自分が努力してるというとね、神様と離れてますよね、自分というのが出てますよね。だからその自分の努力がね、神様にさせていただいている努力だとね、神様とつながってますよ ね、
はい、
ね、だから命自体、神様命いただいてますもんね。神様生かされて必要なものも神様から与えられてるよ、ね、だから全て神様からというふうにね受け直せた方がいいですよね。それで自分の努力もね、神様のね努力が自分の努力として現れてきてるっていうふうに受け直せばね、努力もいただいてるんですね、神様からね。
いただいてる。
ね、そうすると楽になりますよね。ね、はい。
ありがとうございます。
はい。
今なんか地球環境非常に。なんか悪い方向に来ていまして、で私は環境を改善したいなと思ってとても勉強をできるようにして、でそういう活動もしてるんですけれども、あのいろんなデータでいくと2025年ぐらいにはもう地球がボロボロになってしまうとかっていうふうに言われてるんですね、科学的には。でも人間のその意識が、例えばその地球なり他の生命なりに対してこのありがとうございますの感謝の意識を持つことによって、科学的にはこう不可能とされているような奇跡的な改善というものは起こりうるのかなっていうことと、それに行くためにはより多くの人になんかその気づきをもたらすためには、このありがとうございますをどのようにして 広めていったらいいのかなっていうふうに考えてきたけ
どね。人間のそのボロボロの体でもね、ありがとうございますでね、完全にパッと置き換わるんですもんね。ね、水でもそうですね、ありがとうございますでね、ね、きれいな水に変わって、ね、その氷にしたね、結晶写真がね、素晴らしい姿を撮るんでしょ。でも全てがね、ありがとうございますで場が明るくなったりね、幸せいっぱいになったり、どんどん変化しますよね。だからありがとうございますがね、これからの世直しの言葉ですよね。ね、世界維新の言葉という ね、維新というのはこれあなたでしょ、ね、あ、今まではその過去をつかみすぎたんですね。お互いにね、その過去をつかんで恨み合ったり憎み合ったりね、争いを起こしたのね。だからこれを新たにっていうふうに受け直すとね、過去を全部話せますよね。そして神様の最高のプレゼントを、ね、一瞬一受け直して、ね、どんどんいいものと置き換えてもらえるんですよ ね。だから今までの、ね、過去はもう関係ないですよ ね。 ね、どんどんいいものと置き換えてもらいますね。
そしたらちょっと物理的に今例えばこう汚染されている部分のところを物理的に置き換えるプロジェクトを今やろうかと思ってるんですが、それをこうなんていうのかな、ありがとうございますと唱えながらすることで、よりなんていうのか、そのプロセスが活性化されるというか加速化されるようなことはありうるんでしょうか。
ありますね。だからありがとうございます唱えることによってね、神さんの助けやいろんな形出ますよね。それがね、あの神様の最高表現、現実化するためのいろんなね、発明発見という意味で出てきますね。いろんな方法をね、どんどん生み出されてくると思うんですね、
はい、そういう物理的な、まあ、動き一つ一つを広めていくということも同時並行で大事なことで、それをやってそのままどんどん広がっていった時にもうちょっとこう違った、そういうみんなのその意識レベルも広がって、
そうですよね、
それがうまくつながる、神様とつながると、
うん、ね、だから両方からね、感謝する人がいろんな発明発見もするでしょうし、ね、またそういう発明発見の姿を見てね、感謝に会える人もいるでしょうね。両方の働きでね、どんどんいい姿に置き換わりますね。それも急速にね、どんどん早くなってきますよね。はい。
ありがとうございます。
時間がもったいなんで、あのこれで最後にします。あの先生のところに、あの8月25日に来て以来ですね、やっとあの 先週で100万、2週間前で100万回超えまして、あと小林寛成さん の、 あのトイレ掃除が、あの100回あの青函さんの超えたあたりでですね、なんかちょっといいことが起きてきたんですね。それまではもう3月の末ぐらいにハワイに夜逃げしようか、ここにあの夜逃げしてこようかって思うぐらいにですね、心と体はもう非常にあの順調にしてたんですが、第三次元の経済がどん底だったんですね。ところが3週間前に思わぬ人から思わぬ仕事が入ってきて、それをやり始めたらなんか毎日がもう楽しくて、なんかもう、ね、非常にうまくいきすぎるんですね。ちょっと怖いぐらいなんですが、それはもうどんどんとことんあのセーブしないで行った方がいいんでしょうか、それとも少しずつ行った方がいいんでしょうか。
いや、もうどんどん良くなるだけですから。アドメはいりませんよ。アドメかけていい
ですよ。進んで、あのそれなんかひょっとしたらえらいお金になるかもわからないんですが、それは構わず走ってもよろしいですか。
宇宙銀行総裁がバックについてるんです
よ。本気であの山岸さんに相談して、ちょうど4月には子供も生まれるんでね、借金取りから隠れるにはここが一番いいか。もう一生懸命考えてたんですが、あの三次元の方の、あの対価は小林正寛先生のトイレの掃除ってことでですね、ちょうど100回目を超えたかったり、なんか思わぬ人から思わぬ仕事が入ってきてね、もうちょっと怖いぐらいなんですが、怖がらなくていいですね。
あのちょっと低い番組なんですけれど、あの先ほど の、 あの死ぬ人は死ねばいい、あの実はあの私の弟ががんで 一昨年の5月に手術しました。で、あの弟が亡くなれば私の実家も亡くなります。で、私はあのそういうことは分からなくて、ただ助けたいの1年で、あの祈ります。と、私の余命の半分をお与えください。そしたらあの肝臓と腎臓を少し取り、あの脾臓と胃も全部取って、大腸も半分ほど取りました。それとも不思議に未だに生きております。あの散歩がてらに山にも登れるようになりました。で、その私のやったことに対して、あの どのように解釈すればいいんでしょうか。
ね、もう全部プラスにね、受けた方がいいですよね。プラスにプラスにってね。だから自分の命も捧げ尽くすっていう心はね、やっぱり最高のね、いい心なんですよね、だから神様からのね、助けご褒美っていっぱいあるんですよね。死ぬところも死なずに済むっていうのも ね、神様の覚悟が大きくなってるね。ただ寿命っていうのはね、必要あって定められてるんですよね。この世の寿命ってね、やっぱり貴重な時間なんですけどね、それもね、一人一人全部決められてますよね。で、この限られた時間の中でしっかりとね、勉強するためにあるわけですね、寿命はね。またこの世から去る時もね、この世以上のね、勉強の場が向こうに用意されてるんですよね、だから死ぬ時はね、卒業式です ね、お祝いした方がいいんですよ、とはね。だからマイナスはないんです、本当は ね。感謝をしていくうちにね、だんだんと気づきが増えて全部プラスに受けられるんですよね。よかったですよ、でもね。はい、
あの初めてなんです。感謝とかありがとうございますとか、あのおかげさまですっていう、いろんな感謝の気持ちを表す言葉ってあると思うんですが、自然とそれで出てくるんですけど、ありがとうございますだけに他にこだわる必要はない
んですか。ないですよ、ね、ありがとうございますの中に全て含まれてるんですけど ね、だから全部ね、総括する束ねる、ね、言葉がありがとうございますなんですけど、だからその部分的なもんね、全部ね、ある時は数え上げてもいいんですよね。
またその素敵な笑顔とか、どこかの店に入ったらその店員さんのすごいこぼれんばかりの笑顔、
そういうの
って
もすごい
気持ちがいいですね、
そういう風にして、なれたらなと思うんですね、はい、だからありがとうございますの中にね、無限の無限の笑顔も含まれるのね、もう全て含まれてくるんですね。ありがとうございますっていうね、本当の神様の働きの中にね、神様の働きも全て含まれてるのね。それがもう無限に変化して出てくるのね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。